こんばんは。
はい、こんばんは。
チンデラチンスポットキャスト
です。
はい、はい、なんかラジオに出演されたそうで。
え、誰がですか？
チンデラ大道場道場主の小島ドッカンさん。
あ、私ですね。
ええ、
あ、ラジオ出ましたね。
ラジオ関西。
ラジオ関西、うん、はい
ですね。
ええ、
ね、関西のラジオなんて聞けないよと思いきや、
はい、
今ラジオクラウドっていういいアプリがあるんですよ、
ね、そうですね、うん、まあ私がその出演した番組というのは、
はい、
ラジオ関西さんの、
うん、
金原美和の、
はい、
珍人類白書という番組なんですけれども、
はい
はい、まあ、そこで珍人類として、
うん、
呼ばれまして、
ね、そのラジオクラウドっていうアプリから、
はい、
ラジオ関西に行って、そこにね、ヘンテコな絵のバナーがあるんですよ。
あれ、そのバナーを作ったのは
私です。
ドッカンコさんですね。
私でございます、
はい、
金原さんの顔が大きく
あって、はい、
ひときわ奇妙な絵が。
そうですね、あの脇にね、出演者の、
はい、
あの根本隆さんとか、
そう、うにゃうにゃっとした
絵が描いてあるというバナーの、はい、をクリックしていただくと、
はい、
今
までの放送の、ね、放送だけじゃないんですよね、今回ね。ラジオ番組としては30分なのに、
うん、
ラジオクラウドの小島ドッカンさんの出演時間はなんと
1時間ぐらい喋ってましたね。
それが全部聞けると。
そうですね、
うん、
そうですね、うん、まあ、最初から説明すると、
はい、
まあ、昨日4月26日にそのラジオ関西で、
うん、
まあ、オンエアされた番組が30分、
はい、
で、今日ですね、4月27日、
うん、
アップされたラジオクラウドの、
うん、
その、珍人類白書
は、はい、小島ドッカン出演会ですね、
ですね、は、1時間ぐらいありまして、
なかなか おしゃべりな子ですね。
そうですね、うん、まあ、要はしゃべり倒しまくったの で、
うん、そうです
ね、半分ぐらいカットされたってことですね。
まあ、菊池成吉並みにね、おしゃべりでしたね、うん、
いや、しゃべりましたね。
ねえ、
あれはね、金原さんが聞き上手だからですよ。
あ、あのね、あの一言出ちゃいましたよね。
え、
シンデレラストーリー。
あー何か
シンデレラストーリーね、
何か
勘弁してくださいよ、
いいじゃないですか。
で、なんか神様とはなんとかとかね。
あ、そうですね、神とは何ぞやとかね、
遺跡ぶってらっしゃいました
、信仰とは何ぞやみたいなことを大いに
すごい伸び伸びと
不真面目に語らせてもらいました。
伸び伸びとまたね、はい、
はい、
でね、そんな金原さんと私たちトークイベントするんですよね。
はい、はいはいはい、
もう近づいてきましたよ。
来週末ですか？
5月の6日です。
はい、
5月の6ですよ、土曜日。
5月6日土曜日、
うん、
場所は
京都のマヤルカ古書店さんで、
はい、
マヤルカ古書店さんって18時にお店が閉まるわけですよね、開店時間が、
はい、
でそこからですよ、トークイベント始まるんですよ。
5月6日から小島ドッカン子さんの個展が、はい、マヤルカ古書店で始まるわけですよね、
はい、
でその初日の、
はい、
終了した後、
はい、
ね、18時から、
はい、
金原美和さんと、
はい、
我々小島ドッカン小島ドッカン子が、
はい、
トークイベントをするということですね、はい、
旅の極意をね、3人で話そう
と。そうですね、
うん、
金原さんもね、
うん、
なんすか、
いろんなとこ行ってますよね。
変な天狗の面のついたボロい車で日本中を旅されてまして。
そうですね、だからお互いにね、ちょっと面白いネタを持ち寄って。
そうですね、う
ん、軽い食事とね、軽い飲み物は出るんですけど、
はい、
あと飲み食いしたいものあったら自分で持ってきてっていう。
あ、そうです、まあ、うん、ざっくり言うともう、
うん、
宴会しながらトークしようと、
うんね、お酒飲めない人はね、
あ、もちろんお酒飲めない方も大歓迎です、
うん、
そういった方は、まあ、ソフトドリンクをご持参していただければ、う
ん、ね、
よろしいかと、
ね、食べ物美味しいの、ね、とかこれ食べてっていうのあればね、
持
って
きて、あ、そうですね、
皆さんにあげてもいいし、
変な食べ物とかあれば持ってきてもいいですし、
うん、
あまり匂いのきついものはちょっと困りますけど ね、
うん、
それ以外でしたら、
ね、そうです、
お持ちいただければ。
面白いことをね、皆さんでしましょうよ、今日
ですね、
うん、
こんな面白いネタありますっていう方もいれば、
ね、ああ、いいですね、
ぜひ、
うん、
ネタを持ってきていただいてもよろしいかと、
は
い、
そうですね。あとイベントはね、5月の20日と21日にもあるんですけど、はい、それはまたおいおい、
またおいおいお知らせします。とりあえず
5月6日のお知らせですね。
5月6日、
はい、
金原美和さんと投稿いたします。
はい、はい、でその金原さんというと、あの人気の本がありまして、
はい、
最果て紀行っていう文庫本を出して、
面白いですね。
で四角さんっていうね、大阪で、ね、
はい、
人気の変わった本を売っている本屋さん
ですね。そうですね、まあ、もともと中津という、
うん、
まあ、梅田の近くの、
うんうん、
商店街
ね、商店、
あの真っ暗な商店街ですよね、
うん、
ちょっともう商店街時代に入るのが勇気がいるぐらいの真っ暗な商店街の奥まったところの一角にあった本屋さんなんですけれども、
あったというのは今ね閉店されてて、夏に再オープン、ね、
そうですね、あのまた別の場所で、
うん、
あの再オープンされるということなんで、ね、今まあお休み中なんですけれども、
うん、
まあ、いわゆるこう大阪で、
うん、
そういうサブカルチャーの本とか、
うん、
あとはそういう自費出版の本とかをね、
うん、
取り扱ってる書店で、
うん、
まあ、
そうですね、
まあ、要は大阪サブカル書店の U と言っていいと思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、そちらがまあその出版もされていて、
うん、
そのお店の資格出版から、最果て紀行という本が出てるわけですね。
でね、そうさっき見たらね、アマゾンに最果て紀行があるんですけど、うん、なんか1700円とか高い値段がついてて、
あれだって1000円プラス税じ
ゃなかった？そうなんですよ。だから、うん、多分アマゾンだとちょっとルートがね違うから
プレミアついちゃってるんだ、
うん、つけてあるんでしょうね。
あ、
というわけで資格、ね、さんのホームページから買えるのでそっちの方がいいと思う
んです。そうですね、資格さんで通販やって、
う
ん、られてると思うので、う
ん、
そちらから買っていただいた方が、
ね、そうですね、
お得というか、うん、まあまあその正規の値段で買えるわけですね。で
この本はね、この金原美和さんっていうね30、うん、まあ、女性が可愛らしい白っこい女性が、
え、30白っこい可愛い女性ですかはいはい、はい、
ふらっとこう、変わった場所や変わった人に会いに行ったりするわけですね。でそこでこう叙情的な言葉がこうささやくようにね、
ね、
うん、読んでるとね、
はい、
でそんな感じでなんとなくそんなにハッピーではない感じで帰っていくというか、
なんていうんですかね、うん、今までこうチンスポット関係の本とかって、
うん、
まあ、結構血圧高めな感じ
の、ね、
文体が多いじゃないですか、うん、まあ、それはもちろん僕らも含めてっていうね次回の念も込めてなんですけれども、こんな面白い場所に行ってきたぜドヤみたいなね、
うん、
語り口というか切り口が多かった気がしますけれども、
うん、
彼女の場合はなんていうんですかね、もっとこう肩の力が抜けてフラフラっと入ってみて、
うん、
でそこでもってこういろいろ感じたことを書く、
うん、
等身大のその彼女の感性でもって書いているっていうね、うん、だからなんとなくこうイメージとしてはこう面白くてやがて悲しきみたいな、
ね、まあそうですね、
うん、すごくこう叙情的な、
うん、
でね、文章でね、
そうこの本の中に出てくるね、うん、ゴーゴーボーイズってタイのね、
はい、
お店、
あ、バンコクですね、
はい、
はい、
で私も多分同じ店行ったんですけど、ここに書いてあるのとは違うショーでしたね。
ほうほうほう、
うん、
うん、
ちょっとここに書いてある章は言えないんですけど、
あ、言えない、
読んでみてっていう、
あ、言えないぐらい、
うん、なかなか
どぎつい感じの
わーっていう、
あ、
もし出し物、
あ、
私はまたちょっと違う出し物を見てきましたね。はい、
それもどぎつかったですか。
まあまあまあ
まあまあ、はい、
面白かったですよ。
ああ、そうですか、う
ん、はい、
僕はね、うん、その彼女のその最果て紀行の中で、
うん、はい、
好きだったのはその淀川アンダーザブリッジっていうコラムがすごく好きで、
はい、うん、
まあね、淀川の河原に住んでる、
うん、
まあ、いわゆるホームレスのおっちゃんを訪ねた話がすごく好きで、
うん、
ね、結構何度も読み直して、
うーん、
あら、いいな
あ
と、うん、なんすかね、この、
うん、
私たちにはできない、
うん、
そのまあ帯でね津京一さんが書いてましたけども、
うん、はい、
その対象に寄り添う、
うん、
そのなんていうのかな、
うん、
その取材方法というか、
はい、
感じ方は、うん、なかなかできるもんじゃないですよっていう、
ね、うん、
ね、ことを書いてらっしゃいましたけども、うん、え、確かにその通りでね、
うん、
彼女のその なんていうのかな、うん、こうちょっとノーガードで対象にこう迫ってい く、
はい、うん、
感じっていうのは、
うん、
なかなかこう、まあ、勉強にもなりますし、
そうです
ね、すごい新鮮ですね。
まあ、ちょっと危ないですけどね、いろいろね、あんまり、ね、
大丈夫なのかっていうのもあるんですけど、
うーん、まあ、日本がいくら平和とはいえね、ちょっと心配なところ
ではありますよ。そうですね、まあ、あのね、さらわれないように、うん、気をつけていただきたいと思いますけれども、
ね、でそのね、四角さんっていう面白いお店にもうちのね脳内楽園巡礼を置いてもらって
ですね。もうね、うん、あのうちの方も置いてもらってます
ね、はい、
ええ、
あと京都だとね、いろんなところでうちの方が、
あ、はい、
アロンとこさん、
アロンとこさんね、うん、あの京都市役所の隣にある、
はい、
まあ、基本的には、まあ、本もあるけども、
うん、
結構レコードとか、
そうなんですよね、
音楽関係も充実してる、
うん、なんか T シャツとかね、そういうのもあるし、 そうですね、うん、すごく面白いお店ですよ。あの
天使さんのキャラが最高ですよね。
そうですね、あのそうですね、なんとも言い難い、
なんとも言い難い、あの、ね、うん、こうなんていうんですかね、こう
まあ、映画化するなら荒井博文
か、そうですね、もう荒井博文が
も
う、
うん、もじゃもじゃのカツラをかぶって
カツラかぶって古本屋にやってきたみたいなね、
もう古本屋を経営してるっていう
設定だ
った
ら、ね、すごいこういい、いいっすよね、
ね、
なんかこう京都の本屋さんだなっていう感じの店主さんがね、
うん、
もう僕大好きなんですけれども、
そう、ね、あとほほほ座っていうお店がね、
あ、はい、うん、ほほほ座、これもともとあの崖書房っていうお店がね、
うん、有名なお店ですよね、
有名なお店があったんですけども、うん、まあ、もういわゆるもう京都の本当そういうアンダーカルチャーとかね、うん、そういうこの寺院とか磁気出版本とか、
うん、
ね、そうサブカル本なんかを取り扱ってる書店があったんですけど、はい、まあ、そこが場所変わって、うん、まあ、ね、若干経営形態も変わって、うん、ほほほ座という名前になって、
うん、ね、ずいぶん広くなって、
そうですね、あの、うん、1階にも店舗があって、
うん、
2階にもね、
うん、
あの
ありましたね、まあ、
お店があってね、ずいぶんこう手広くやっとるなっていう感じ で、
うん、ですね、
ね、あの本だけじゃなくてグッズとか、
うん、
いろんな本、あのね、
うん、
あの
世界中のね、
うん、グッズなんかも置いてありまして、
うんうん、
あの
おすすめですよ、
ね、脳内楽園巡礼も、
うん、
置いてありますので、
はい、
ぜひご覧いただければと。
でね、今度イベントをする
さ、はい、
マヤルカ古書店さんっていうのは基本的にはこう面白いもの、まあ、店主の、ね、中村さんの好きなものが並んでるんですけど、
そうですね、あの、まあ、基本的には民芸グッズなんかが多い、
ね、そうなんですよね、
うん、
それもまあモダン民芸っていうか今の人がね今の解釈で作った民芸品とか、
そうですね、
うん、まあ、作家さんの作った一点物とかね、
そういったものも、ね、そうですね、あの、うん、まあ、古書店なんで1階がその、うん、そういう本とかグッズが売ってて、
うん、
まあ、で階段をトントントンと上がってもらうと2階がギャラリーになってるという感じなんですけども、
うん、
はい、ね、あの前も言ったかと思いますけども、ね、そのギャラリーの、ね、外から、
うん、
その窓の外にはね、
うん、
あのすごい ね、森が広がってて、うん、すごくこう綺麗なところなんですね。
まあ、だから本当にこう素敵絵本からうちの脳内楽園巡礼までってもすごい幅広い品揃えの本屋さんで ね、 でね、
あの、うん、場所がこうね、
うん、
路地の奥の、
そうなんです
よ、突き当たりにある
ん
ですけれども、
巨大なこけしがね入り口にいて、
まあ、元々、
うん、
何でしたっけあの建物は、あの京都の
沖屋のね、
沖屋のおばあちゃんが住んでた家だ、うん、
ね、
まあ、民家だっていう話で、まあ、あの辺はね、あの、うん、何でしたっけ、
うん、
遊郭、
五番町夕霧路、
ね、そうですね、あの、うん、五番町っていう遊郭街ですね、
うん、
は
い、
今はもうほとんどあのその面影はないんですけれども、
はい、
まあ、唯一その面影というのはもうね、
うん、
あの千本日活っていうポルノ映画館があって、
うん、ええ、あれだけですね、
ね、
うん、そうで今ちょうどね、うん、京都いろいろ秘仏公開もあるんですけど、
あ、そうですね、
なんか国際写真展っていうのをやってるらしいんですよ。
あ、京都国際写真祭っていうね、
うん、
なんかあっちこっちでもって写真展をやってるらしいですね、
うん、それでちょっと変わった場所にもこう自由に入れるというか、
うん、
公開してるので、
あ、そうですね、あの前お話しした、
うん、
あの京都大学の吉田寮、
はい、
あそこも会場の一つになってて、入れると
ね、
うん、
らしいですね、うん、
そ
うでね、あのうちのねお友達の森ちゃんがね、
はい、
来て京都に、その吉田寮の写真を
おー、そうですね、
あのインスタグラムとかに
上げ、ね、
あ、じゃあフリッカーズか、
はい、
上げてたんですけど、
すごかったですね。
ねえ、103年もののコンロとかね。
なんかいや、コンロ自体は分かんないですけど、
うん、
建物はもう本当築100年のね、ボロボロの建物ですけれども、
うん、
まあ、そこで、ね、何十年と使われてきた、
うん、
いろんな油がもう堆積したコンロの写真とか ね送ってきてくれましたけど、
うん、
まあ普段ちょっとなかなか入りづらい場所では、
うん、はい、
あると思うので、
うん、
まあ、この機会に、
うん、
まあ、写真展を見に来たの体で、
うん、
吉田寮などを見ていただけると ね、
うん、楽しいかもしれない、
楽しいですね、まあ、はい、ついでにマヤルカ古書店に行って、
はい、
小島ドッカンコさんの古典などを、
は
い、
ね、一緒に
見ていただけると、
ね、
これ幸いかと。
そうなんですよね、
思いますね、うん、
あとは
そうですね、あとはね、うん、ちょっとこれゴールデンウィーク後になっちゃうんですけれども、
うん、
まあ、京都市役所の近くの、
うん、
アスタルテ書房という、
はい、
まあ、本屋さんがあるんですけど、
うん、
そこで結構気になってる写真展が、
はい、
写真展ですかね、ちょっと何なんだかよく私もよく分かんないんですけども、
うん、
雪雪て彼岸に雪という展覧会がありまして、
うん、
これ別府、大分県の別府にある、
うん、
原始者、
はい、
カタカナで原始者というね、
はい、
本屋さんがありまして、
うん、
まあ、そこがまあ協力企画してる写真展覧会らしいんですけれども、
うん、
今その別府の原始者さんで、
うん、
ね、あれは何ですかね、アメリカかな、亡くなった人の写真展といったらいいのかな、
うん、
をやってまして、まあ、それの一部が、うん、その京都のアスタルテ書房で、
うん、
展示されると、
うん
うん、いうことらしいのですけれども、詳しいことはね全然分かんないんですけれども、おそらくそのなんですかね、そのアメリカとかで、昔ね、亡くなっ人が、まあ、子供が亡くなると、その亡くなった遺体を生きてるかのように、
うん、
その兄弟とかと一緒に写真を撮ったりとかね、
うん、
そういう写真ってをがいっぱいあったらしいんですね、
うん、
でそれを、まあ、今別府の原始者さんで展示してて、
うん、
まあ、その一部を京都のアスタルテ書房さんで、
うん、
展示するらしいので、
らしいですね、
これがね5月12日から5月26日まで、
うん、
ね、ね、ドッカンコさんのマヤルカ古書店の展示と重なってますんで、
はい、
その辺も合わせて見ていただければというか、私が見に行こうかなと思っている次第でございます、
うん、そうですね、うん、あとは何か喋りたいことありますか。
喋りたいことどうですか、
うん、
漫画図書館とかどうですか。
あ、漫画図書館好きなんですよ、ね、京都のね、
あそこ面白いですよね、
うん、図書館、名前漫画
博物館、漫画博物館、
漫画ミュージアムだ、
ミュージアムだ、
うん、ね、あそこね、地下鉄の駅からすぐで、うん、
何駅ですかね、
カラスマ大池だった
かな、うん、
ちょっと確実じゃない、
はいはいはい、
でだからね、遠くから来た人ね、まずね漫画ミュージアム行くんですよ、
うん、
で大きい荷物持ってね、
何ですか、
それで預かってくれるんですよ、
あ、荷物
をね、うん、だからで何度もね出入り自由なんです、一回
チケット買うと、あ、いいですね、
うん
うん、
だからもう預かってもらって、
うん、
でね小学校なんですよね元建物が、
あ、
だから校庭に寝そべって漫画を読むっていう楽しい体験ができるんですよ、いいですね、
うん、
これで広々としてるし、うん、階段のなんかもこうね石の手すりだったりして、
はい、
すごく皆さん懐かしいというか、うん、居心地が良くて、階段も広かったり幅がね、
なるほど、
うん、で木造も一部あったりして、うん、で中の展示もねすごくこう体系的に、
うん、
こう藤子不二雄とかね、
うん、
赤塚不二雄とかね、
あ、
そういったものを細かく分析してたり、
あ、素晴らしいですね、
うん、展示もね大体面白いものあるし、
うん、
あと漫画学科の京都聖華大とかね、あの辺の、
ああ、そうですね、京都聖華大ありますね、
うん、若者がこう、うん、指導したりね、っていうか、まあ、ちょっとしたワークショップで絵をかこう描き方
だったりとか、あ、じゃあこうちびっこに漫画の描き方を教えたりとか、
イベントもあったりして、なかなかね一日楽しめるし、
いいですね、うん、
まあ、家族連れで京都行ったら小学生の息子はそこから動かないですね、
あ、
例えば、
そうですね、
でもそこ置いちゃえと、
あ、
うん、レストランもあるし、うん、
ね、
うん、
子供はもうじゃあ一日中、
うん、
グラップラバキとか、
まあ、そう読んで
校庭でもう一日読んで、
うん、
もう京都のお寺巡りとかはもうそっちのけで
一切行かないで、
ね、
うん、それもいいんじゃないですかね うん、それでこうレストランの壁もね、うん、いろんな漫画家さんのサインとかあったりして、
おお、いいですね、うん、漫画好きには応えられない。
そうですね、貴重なものもたくさんあるし、うん、いいと思いますよ。
いいですね、
うんうん、
そうですか、
はい、
う
ん、じゃあ今日はこんな感じで、はい、ぼやんとした
ぼやんとした
が、はい、
ラジオクラウドを聞いていただければという
、うん、そうそう、ラジオクラウド TBS とかね、日本放送とかそういったいいのも入ってるから。
そうですね、
うん、
私もこの間入れてみましたけれども、うん、楽しいですね、
ね、アプリをね
入れたらラジオクラウド、ええ、
あのいい番組のいい部分だけを抽出してね流してるようなアプリですから、ある意味
そうですね、まあまあ、うん、美味しいとこ取りのね、うんうん、
のでおすすめです、
はい、
ではまた。
はーい。